障害福祉、参加者募集、集まれ、障害者スポーツ教室。東京ヴェルディ普及コーチが、障害の種別を問わず、どなたでも参加できるダンスや、軽運動のプログラムを行います。詳細はチラシをご覧ください。なお、墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。対象、障害児、障害者と保護者、または介助者。なお、障害児、障害者本人のみの参加はできません。日にち、9月23日火曜日祝日。時間、午前10時半から11時半。場所、野村不動産稲城アリーナ総合体育館2階、レクリエーションルーム。定員45人程度。申し込み先着順です。申し込みフォーム、9月2日火曜日から。なお、墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。申し込み期限、9月10日水曜日。申し込み先、主催、問い合わせ。稲城7つの子。メール。nanatsunoko@gmail.com。災害に備える。情報伝達の最前線から。災害時における情報伝達の重要性をテーマに講演会を開催します。過去の災害現場での実例を交えながら、誰一人取り残さない情報発信のあり方を考え、一緒に学びませんか？また、遠隔手話通訳についてもお話しします。日にち、10月5日日曜日、時間、午後1時半から4時、場所、地域振興プラザ4階会議室、講師、株式会社プラスボイス代表取締役、三浦博之氏、費用500円、聴覚障害者協会員は無料、申し込み、メール、申し込み期限、9月25日木曜日。申し込み先問い合わせ、聴覚障害者協会。メール、ingi@def.tokyo。高齢福祉。介護者交流会、山桃の会、すももの会、認知症カフェの魅力。認知症への上手な対応を学び、介護の悩みや思い、気づいたコツなどを一緒にお話ししましょう。対象、介護をしている家族、または関心のある方。日にち、9月23日火曜日祝日。時間、午後1時半から3時。場所、平尾 3-7-1、平尾自治会館1階。定員、15人程度。申し込み先着順です。講師、認知症支援コーディネーター。申し込み、電話、9月2日火曜日から。申し込み先問い合わせ、地域包括支援センター平尾、電話 331-6088 番。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守る応援者です。認知症の方が安心して暮らせる街づくりを目指し養成しています。日にち、9月27日土曜日。時間、午前10時から11時半。場所、押し立て 728-8、押し立ての家、定員15人、申し込み先着順です。申し込み、電話、9月2日火曜日から。申し込み先問い合わせ、地域包括支援センター矢野口、電話 379-8575 番。声による訪問、触れ合い電話。定期的に電話をかけ、話し相手や安否確認をするサービスです。対象、おおむね65歳以上の一人暮らし。日中一人で過ごしている高齢者で、介護サービスを利用していない方。申し込み、窓口電話。申し込み先問い合わせ。高齢福祉課、高齢福祉係。高齢者、悪質商法、 被害防止キャンペーン月間。高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。市では、東京都が毎年9月に実施している高齢者悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、高齢者本人への注意喚起と相談の呼びかけ、さらに周囲の方へ見守りの大切さを知ってもらうリーフレットの配布や、特別電話相談などを実施します。気軽にご相談ください。高齢者被害特別相談。対象、契約当事者が60歳以上の相談。日にち、9月8日月曜日から10日水曜日。時間、午前9時半から正午。午後1時から3時半。場所、消費生活センター。相談方法、電話。378-3738 番、来所。悪質商法への注意。このままだと大変なことになるなど、不安を煽る文句で契約を責められたときは、その場で判断せずに、少しでもおかしいと思ったら相談しましょう。格安修理のはずが高額請求されたときは、焦って修理を依頼せずによく考えましょう。また、日頃から信頼できる事業者を探しておきましょう。通信販売で商品を購入するときは、今がチャンスなどの広告を安易に信用せずに、注文する前に購入、返品条件をよく確認しましょう。問い合わせ、市民協同課、市民相談係。消防署、9月9日は救急の日。普通救命講習、心肺蘇生法、AED の取り扱い、外傷の応急手当などを学びましょう。対象、市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。なお、講習当日までにウェブ講習を受講してください。日にち、9月25日木曜日。時間、午前9時から11時。場所、稲城消防署3階講堂。定員20人、申し込み先着順です。内容、普通救命講習1は、成人を対象とした心肺蘇生法など。普通救命講習3は、小児、乳幼児を対象とした心肺蘇生法など。講師、応急手当指導員。申し込みフォーム。墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。申し込み期限、9月24日水曜日。申し込み先問い合わせ、警防課救急係。電話377-7119番。10月1日から運用開始、マイナ救急。マイナ保険証を活用した救急活動の円滑化に向けた実証事業、マイナ救急を10月1日より実施します。現在、119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送される方の氏名や生年月日、かかりつけの病院や服用中の薬など、様々な情報の聞き取りを行っています。これらの情報は、搬送する病院の決定や応急処置、病院での迅速な治療に欠かせない大切な情報です。しかし、本人が病気、怪我で話せない場合や、家族が動揺している場合には、正確な情報の聞き取りが難しいこともあります。マイナ救急では、救急隊員が傷病者本人の同意を基本として、本人のマイナ保険証を使って、過去に受診した病院や処方された薬などの医療情報を確認します。これにより、本人や家族の負担を軽減し、より適切で迅速な処置を受けられます。詳細は、総務省消防庁ウェブサイトをご覧ください。墨字盤4面に二次元コードが掲載されています。問い合わせ、警防課救急係。電話 377-7119 番。住宅用火災警報器の適切な設置、維持管理を。いざという時のために、火災を感知する住宅用火災警報器を設置し、日頃から作動確認や機器清掃など維持管理をしましょう。作動確認。警報器の点検ボタンや 点検用の紐で作動確認をしましょう。音が鳴らない、または警報音以外の音が鳴った場合は、電池や機器本体を交換しましょう。機器の清掃。警報器にホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。布などで空拭きし、定期的な清掃をしましょう。機器の交換。製造年から10年を目安に交換しましょう。年月が経過した住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しない場合があります。機器本体に記載されている製造年を確認しましょう。問い合わせ、予防課、査察指導係、電話 377-7119 番。9月1日は防災の日。今できる備えがあなたや家族を守ります。防災の日は1923年に発生した関東大震災を教訓とし、皆さんが大規模災害への認識を深め、備えをすることで被害の軽減につなげるために制定された防災啓発デーです。また、8月30日から9月5日は防災週間に定められています。この機会に家族や身の回りの人と今できる防災について話し合い、いざという時のために備えましょう。地震への備え。非常持ち出し袋の準備。普段の生活から自分たちに必要なものを想像して準備しましょう。食料、薬、モバイルバッテリーなど。家具の固定。家具の転倒を予防するだけで被害を減らすことができます。今一度、家具の固定や安全な配置を検討しましょう。家族でのルール決め。震災時は通常の連絡手段が使えない可能性があります。SNS や災害用伝言ダイヤル171の使い方を確認しましょう。また、連絡が取れない場合に備え、集合場所も決めておきましょう。風水害への備え。ハザードマップの確認。地域の危険性を知ることは、避難経路や避難場所を決める上で大切です。ハザードマップは、稲城防災マップや市ウェブサイトで確認できます。また、震災時と風水害時で開設される避難所が異なりますので、事前に確認しておきましょう。早めの避難を心がける。風水害は気象情報などから予測が可能です。災害が起きる前に慌てず避難ができるよう、非常持ち出し袋や避難経路の確認は平常時に行いましょう。活用してください。防災ポータル。市ウェブサイトで稲城市防災ポータルを公開しています。稲城市防災ポータルでは、避難所や災害への備えなどを確認できます。ハザードマップも掲載していますので、ぜひご活用ください。なお、隅自慢4面に二次元コードが掲載されています。問い合わせ、防災課防災係、電話 377-7119 番。ウィズクラス、スマホ教習所、中級編。スマートフォンのカメラと写真の活用術、撮り方、編集などを教えます。普段使っている機能をもっと楽しみませんか？日にち、9月12日金曜日、19日金曜日、26日金曜日、時間、午前10時から正午、定員、20人、申し込み先着順です。申し込み、メール、電話、9月2日火曜日から。場所、申し込み先問い合わせ、地域包括支援センター、紅葉台、電話 370-0040 番、メール info.koyodai@with 数字で 372.jp